青柳ゆきのライフスタイルセラピー。こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきが様々なスペシャリストと一緒に皆様からいただいたご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回のゲストは漢方家の桜井大輔先生をお招きしました。桜井先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この度桜井先生と鳳凰数術占いの暮れの鳥さんとの新刊開運養生12ヶ月が12月23日に発売されることを記念して桜井先生にゲストにいらしていただきました。今この本Amazon カテゴリーで東洋医学でベストセラーになってるんですよね。
ありがとうございます。嬉しいことです。
もう発売前からすごい話題となってる本なんですけども、今日は先生にこの開運養生12ヶ月についていろいろお伺いしていきたいと思うんですけども、リスナーさんたちが桜井大輔先生をぜひまたゲストに呼んでほしいっていう、
はい、いや嬉しいです。ありがとうございます。
お声をいっぱいいただいていたので、はい、今回また出演していただきてありがとうございます。
ありがとうございます。
先生にではこの新刊の開運養生12ヶ月についてお伺いしたいんですけど、先生もねたくさん本執筆されてるんですけども、はい、初めてこう占い開運みたいな、
そうですね、はい、
どうですかこの本、先生的には。
そうですね、初めて、まあ、暮れの鳥さんとお話を初めて、まあ、他番組でさせていただいた時に、はい、あまりにもその共通点があって、はい、もう何でしょう、全然僕の中ではすごく別ジャンルだと思っていたところが、普通にこちらが中学のお話をしても何でしょう、通じると言いますか、はい、話がそれを分かりやすく変えなくてもそのまんまで通用するという、やっぱベースの知識が同じものでなっているので、うん、そういうところが意外で驚きでしたね。
先生の言うその共通点ってどういったところが一番大きいですか？
はい、大元になる理論というのがありまして、まあ、漢方だと陰陽五行説、中学でいう陰陽五行説っていうのがあるんですが、はい、それが同じなんですよね。その原点が一緒といいますか、はい、根本的な考え方が一緒なので、例えば木の力であるとか水の力であるとか、そういったものが体にどう作用してくるという考え方が同じなんですよね。
先生がこの陰陽五行説っていうのをもともとの根本だとおっしゃっていただいたんですけど、リスナーさんたちにもう一回先生から陰陽五行説って、はい、まあ、どういったものかっていうのを教えていただいてよろしいでしょうか？
はい、陰陽五行説っていうのは自然哲学なんですよね。自然をどういうふうに捉えるかという考え方です。はい、陰と陽、それは、まあ、天と地という考え方があって、明るいものでは動くものが上に上がるもの、全てを天とする、まあ、陽とするという考え方ですね。はい、でそれ以外の硬いものとか静かなものとか冷たいもの、それを地とする、陰とするという考え方がまず陰陽説というのがあります。
はい、
で五行説っていうのは木と、木火土金水という言い方をするんですが、はい、木と火と土と水 と、金属と、でこれらが自然界を作り出している5つの要素であると。
万物がそれによって五行の中に振り分けられるということですよね。
という考え方ですね。はい、でそれらが総合的に作用していろんな自然現象を作り出していると。で人間も結局はその小さな自然であるという考え方なんですよね。
大きな宇宙の中の、
はいはい、なのでその陰陽と五行が人体の中にも存在していて、それらの総合関係によって僕らの健康であるとか、そういったものは保たれているという考え方です。
先生はそこをある健康面とか養生面をアプローチで陰陽五行説をご説明して、この暮れの鳥さんはそれを占いという観点でそれを使っているっていうことを、だけど根本は一緒ってことですよね。
根本は一緒なんですよ。はい、
それ不思議ですね。
不思議ですね
なるほど。でその陰陽五行説を使って基本的中医学はその養生のことを先生はお話しされてたり、いろいろ説いてるってことですよね。
ああそうです。
この陰陽が悪いわけでもないんですよね。
そうですね、陰がどうしても影みたいなイメージを持たれていて、ネガティブなイメージを持たれている方もいらっしゃいますが、まあ、本当にコインの裏表あったりとか、光がある部分とこっち側影がある部分、これは両方が互いに存在するしないと存在し得ないものなので、どちらがいい悪いではなくて、例えば、まあ、要は興奮であったりとか活動って意味なんですけど、陰は逆に鎮静という意味であるので、 両方ないともうずっと活動しっぱなしですし、止まれなくなっちゃいますし、眠れなくなっちゃいますし、で陰ばかりだと今度は起きれなくなって活動できなくなってしまう、両方同じレベルで存在しないといけないというのが陰と陽という考え方ですね。
それがやっぱバランスよくあるのが一番いいということ、そうですね、ということですよね。で、はい、体の中にその陰陽もあるという考えで、あるという考え方です。で五行も体の中にある、
はい、五行も体の中に存在していて、体の中の部分だと五臓、まあ五臓六腑なんていう言葉がありますが、はい、あの五臓六腑ってもともと東洋医学中医学の言葉でありまして、はい、その五臓が肝臓、心臓、脾臓、肺、腎臓というものなんですけれども、うん、その五臓がバランスよく動いていることによって健康が保たれているという考え方ですね。
それがこう気がうまく巡って、その五臓がうまく働いているっていう、そうですね、ところがまたバランス、
はい、
やっぱり中医学でもやっぱり中って書きますけどバランスなんですね。
バランスですね
なるほど。でこのそれを使って、あの先生はこう顔とかこう今度は漢方の方でいろいろ見られるんですよね、はい、体とか皮膚の感じとか、
はいはい、防振という言い方をするんですけれども、はい、まあ、顔色であったりとか目の状態であったりとか、まあ、舌の状態であったりとか皮膚の状態、姿勢だったりとか、言葉の声の音量であったりとか、はい、声の出し方であったりとか、そういったところも見ながら体のどこがどういうふうに弱っているかっていうのを中医学の理論をもとに想像しながら対応していくってことになります。
声の出方とかでもあるんですか？
あります、あります。やっぱりエネルギーが少ない人っていうのはボソボソと喋られるようになりますし、
はい、
逆にエネルギーが詰まって気滞という状態になるんですけど、はい、そうすると言葉が硬いと言いますか、強いんですよね。
へー、
なんかうん、ちょっとあのなんて言ったらいいんだろう声が硬いと言いますかね。
でも先生はやっぱりだからパッと、まあ、人が現れた時に、
はい、
この人ちょっと気が滞ってるなみたいなのが分かるっていうことですね、
はい、そうですね。お店にいらっしゃった時にその玄関入ってきた時の姿勢とか、このちょっとうつむきがけで入ってくるのか、ちょっと反りがエッジで入ってくるのかとか、かかとに重心がかかってるのか、つま先に重心がかかってるのか、なんていうのも参考になりますね。
もう全部それは漢方というか中医学として、はい、学として見られるということですよね。
そうです。
だから先生がそういうのを全部こうご説明していただいているのがこの養生の部分なんですけど、
はい、
先生が考える養生って、養生ってこう、ね、言葉としてはちょっと難しいですけど、
はい、
先生が考えるこの開運養生の養生ってどんなお考えですか？
そうですね、養生ってまあ、うん、そもそもがあの一般的に例えば部屋にペンキを塗るときにこっち側にペンキが飛ばないように養生するっていう言い方をするんですけど、うん、はい、何か問題が起きないように先にトラブルを予防しておくっていうような捉え方をしていただければいいかなと思います。健康も一緒で、病気にならないように今何をしておけばいいかと、
うん、
例えばこの時期でしたら冬は寒いので、うん、例えば素っ裸で外を歩いたら風邪ひいてしまうわけですね、はい、そのためにしっかり着込んであったりとか、うん、あったかいものを食べるようにしたりとか、うん、お風呂に入って体の冷えを散らしておくとか、はい、こういったことが養生になってきます。なので、うん、先の不調を予防して今どう過ごすか、うん、ということが養生になってくるわけですね。
やっぱり予防、
予防が
っていうことですよね、はい、だから今元気、夏の時とかにあの冬に向けて結構ね養生したりするじゃないですか、中医学って、はいはい、本当に先へ先への転ばぬ先の杖みたいなことが養生っていうことなんですね、はい、今どんどん寒くなってきてますけど、こう先生が教える冬の養生というか、特に今年末年始すっごい皆さん、はい、多分いつもよりねあの人と会ったり忘年会があったり、
はい、お忙しいと思います、
うん、暴飲暴食しがちですけれども、そういうのをこう養生的に見るとどんな先生アドバイスありますか？
はい、あの中医学っていうのは自然哲学という話をしました。そので、はい、陰陽の動き流れというのがとても大事であるというふうに考えるんですね、
はい、
なので1年を通してその陰陽がどう働いているかというところを養生に取り入れていくんですね。ちょっと難しい話なんですけども、
はい、
例えば春というのは芽吹きの季節と考えます、
はい、
土にあった種が芽を出してそれから成長を始める季節が春です、
はい、
で夏になるとその芽吹いたものがどんどん成長して大きくなるのが夏です。
はい、
で秋になるとその成長したものを収穫する季節で、今度は冬は収穫したものを春まで持ち越すための季節なんですね。
貯める
季節です、
はい、
ですから冬の養生というのは一つ頑張らないことが冬の養生です。
なるほど先生がね実はツイッターとかでも頑張るな頑張るな頑張るなって
書いてますね。
もう 本当にそれが先生のキーワードぐらいに書かれてますよね。
冬頑張ってしまうと春にまた芽吹く力がなくなってしまうんですよね、うん、そうするとまた陽気というのが動く活動する成長するという陽気という力が足りなくなってしまいますので、はい、1年が弱くなってしまうんですよね。夏の成長もなくなってしまいますし、はい、ですから冬は閉じて守る季節と言われていて、どれだけ温存できるか、春に芽吹くためのエネルギーを温存するか、それは自然界を見ても例えば木は葉を散らしてエネルギーを根に蓄えたりとか実に蓄えたりしていくわけですね。それと同じように人間もするのが健康につながるんだよと古典は説いています。
確かにもうじゃ あ自然の木を見ててそれと同じ動きをすればいいくらいな見本ってことですよ ですね。確かに葉を落としてぐっと根に栄養を貯めて春にガッと伸びるために、はい、蓄えてる時だから、今人間もあれもやったりこれもやったり、
そうですね、まさに
無理したりする季節ではないっていうこと、はい、もともと無理はねいつも良くないけれども、さらに少しちょっとこう落ち着いて頑張らないことが大事なのが冬の、
はいはい、ぜひ計画する季節としていただいて、で春からスタートしようっていうのがいいかもしれませんね。
でもそれって本当に確かに自然の一部だから見本とする人は本当木でいいってことなんですね。
そうですね、本当に自然を見て、生活していくっていうのは大事ですね。自然が全ての先生ですね。
そういうふうに考えるだけでもなんか素敵な考え方ですよね。
ちょっとね優しいですよね、
うん、あと私これはですけど、先生がねとにかくあんまり家族のことも実家のことも帰んなくていいんだよってちょっと今で年始年末に帰られる方も、
はいはいはいはい、
ね、大切な家族がいてそういうことも大事だけれども、もしもそうじゃない無理してだったらそこまで頑張らなくていいんだよってことも先生おっしゃってますよね。
そうですね、はい、そうですね。普通ね子というのは親に会いたいっていうのがまあナチュラルな状態だと思うんですよ。それが会いたくないということは、はい、何かやっぱりあったんですよね、うん、でそれを乗り越えて無理して頑張って会うっていうのは自分を辛い時間を過ごしてしまうことになるので、それよりも今目の前にあることであったりとかご自身の家族を大事にされる方がいいですよ、うん、というのを書かせていただきました、うん、
確かにそれも一つ自分にとって無理をしない、いろいろ圧力はあるかもしれないけど自分にとってそこはいいんだよっていう、それを選択してもいいんだよってことをね先生教えてくださってますもんね、
はい、その感情は間違いじゃないっていうのを伝えたいですね、うん、
結構逆に年末年始って、まあ、一部それこそ用としては、はい、家族に会って久々に会って、うんうん、お正月っていうのもあるけれども、逆にそれで大きなトラブルだったり、
ね、しんどくなってしまう方もいらっしゃいますしね、うん、
無理する期間になっちゃう時もある意味年末年始だったりしますもんね、はいはい、だから先生がそれを言っていただいてすごく、あそれでいいんだと、あその感情は間違いじゃないよって言っていただけることもすごい皆さんのなんかこうちょっと救いというか感じになるんじゃないかなと思ったんですけども、そしてまた今度1月になって今度ちょっとこう食べ過ぎの話でこう年末年始過ごして、はい、物理的にちょっと食べ過ぎだったりとか、それこそ気を使ったりとか、はいはい、そんなこともあるとこの胃腸をいたわるこうポイントみたいな養生、具体的なことも先生に教えていただきたいなと思ってるんですけども、
はい、そうですね、やっぱり胃腸どうしても年末年始特にこの時期は忘年会があったりとかして、うん、やられがちなんですけども、
はい、
胃腸って結構負担をかけなければ、まあ、体全体がそうなんですが、うん、勝手に治っていくんですね。だから
治癒力があるんですね、
まあまあ、皆さんそうどんな人にもそれは備わってますので、
はい、
どう負担をかけない時間を持つかということが大事になります、
はい、
ですから飲み会があってもいいし忘年会があってもいいし暴飲暴食する日があってもいいんですけど、それ以外を小食にするとか胃腸に優しいあったかいものを食べるとか脂っこいものを避けるとか冷たいものを避けるとかしていただいて準備しておくと、体を整えておくことで好きな時に好きなものを食べてもびくともしない体作りをしといていただければなと思います。
それが先生の言う養生の真骨頂というか、
いや養生の要になりますね。
要ですよね、はい、いろいろやるそれをいろいろ食べたりすることを NG とするんじゃなくて、それを楽しんでも大丈夫な体作りが養生
であると
おっしゃってますもんね、はい、じゃあ例えば具体的に夜結構今日は飲み会で飲んじゃった、はい、 っていった時に次の日の朝は例えば少し開けたり、
そうですね、次の日の朝まずお腹が空いているのかどうかっていうところが一つのポイントになります。はい、お腹が空いていればじゃあちょっと優しいものですね、野菜スープを飲むとか、はい、お粥にするとか、少量まあ小さにおにぎりを食べるとか、少量食べていただいて、で極端にお腹が空いてない人であれば、まあ、温めた豆乳なんかでも全然いいと思いますし、
なるほど、
無理して食べないっていうことがまず一つ大事なところですね。まあ、お腹が空いたら食べるようにすると、うん、で食べるときは脂っこいものとか味の濃いものとか生ものとか、うん、冷たいものっていうのは胃腸負担になりやすいので、はい、そういったものを避けて薄味で温かい食事をしてあげる、で脂っこいものじゃないものをしてあげるように心がけていただいて、
やっぱりでも脂っこいものっていうのはちょっとやっぱ負担になりますよね。
そうですね、やっぱ揚げ物であったりとか、うん、そういったものは極力まあ嗜好品と捉えて、うん、たまにいいものを食べるように意識していただく方がいいかなと思います。
生ものも先生は嗜好品だっていう風な捉え方されてますよね。
はい、生ものって実は結構やっぱり消化負担になりやすい、消化しにくいんですよね。
お寿司とかってことですね。
そうですね、お寿司やったらサラダもそうですね。
はい、サラダか、
それはちょっとまあ、たまに食べるには全然構わないですし、はい、食事にちょっとサラダがついてるぐらい問題ないんですけど、大量の大きいボウルに毎朝サラダってなるとちょっとお腹も冷えやすくなったりとか、はい、消化しにくくなって体だるくなったりとかしやすくなりますので、うん、できれば加熱していただいて、うん、まあ、蒸してもいいしスープに入れてもいいですし、加熱した野菜を適宜取っていただく方がいいかなと思います。
なるほど、さっき先生がおっしゃったみたいに本当確かに豆乳を買っといてそれを温めるだけでも、うん、温かいものでタンパク質みたいなことなんですね。ですね、
はい、栄養も補給できますしね。
あと先生ね、甘いものもおっしゃってますけど、甘いものはどうですか。
あ、そうですね、甘いものも負担になりやすいので、うん、そうですね、甘いものをやめろっていう気はさらさらないんですけれども、はい、例えば毎日チョコレートを例えば糸チョコにしたら1枚ぐらいのものを毎日食べるとなったら、さすがに糖分が多すぎたりとか、うん、胃腸負担になりやすいので、
胃腸負担にはなりやすい。
なあ、そうですね、
やっぱりこうだるくなる感じですか。
そうですね、食欲が低下したりとか、うん、胃腸が弱るということは結局食べたものを分解消化して体のエネルギーだったりとか血液だったりとか潤いに変える場所が胃腸なので、
はい、
胃腸を弱らしてしまうと体全体が弱ってしまうんですよね。
要です ね、 そうですね、だからね、栄養を取る一番の場所ですもんね。
はい、だからあんまりその負担をかけすぎないようにしていただいて、うん、まあ甘いものをやめろじゃなくて、例えば2回に1回は果物にするとか、はい、2回に1回は例えばナッツをとちょっと蜂蜜にするとか、うんうん、そういったあまり加工されていないものを極力取るようにしていただく方がいいかなと思います。
もしも甘いものが食べたいと思ったらってことですよね。
焼き芋でもいいですし ね、
あね、自然の甘さってことですよね。じゃあ先生、アルコールはどうですか。
アルコールもまあ同じですね、うん、もうそれもやめなくていいので、うん、じゃあアルコールを取った時に漢方の、うん、薬膳の中では下酒毒といって、酒の毒を取る効能を持った食材なんかも結構ありますので、
はい、
例えば今で言うと柿、果物の、はい、これは下酒毒の力を持っていますね。
そうなんですね、
はい、柑橘類は結構多いんですけれども、その他にも、はい、そういったものも一緒に取っていただいたりとか、はい、あとは水はけを良くするものなんかも少し取っていただいて、例えば何だろう、キノコ類とか、そういったものは体の余分な水分を外に出してくれますから、はい、そういったものを取るとか、あとはそうだな、アルコールの場合って例えば氷がいっぱい入った冷たい飲み物を空腹に入れてしまうことが多いので、やっぱり空腹でキンキンの飲み物、冷たいものって胃腸負担になりやすいですから、あったかいものを取ってから取るようにする。
私先生の初めての本のご一緒させていただいたゆるゆる漢方で、はい、先生が氷入ってこう冷たい水って手に氷を
握ってると、ね、
握っててこれがプルプルプルってするのと同じぐらい胃もそうなってるんだよって言われたことが、もうそこからすごいイメージがついて、はい、この冷たいものを飲んでるとこの手のプルプルが胃にもっていうのが、そういうのってすごいこう一生の知識になるというか、だからあんまりこうキンキンなものをやめようっていうふうに思うようになったんですね、うん、だからぜひ皆さんにもリピートさせていただきますけど、やっぱり冷たいのって、まあ、喉越しはいいですけど、はい、やっぱり胃腸にはかなり負担になるんですよね。
そうですね、例えば先ほどの話なんですけど、氷をずっと手で握っていただくとしばらく握ってると痛くもなりますし、手が動きづらくなりますよね。
そうですよね
それと同じことが胃腸に、アイスクリームだったり冷たいものを食べた時の胃腸でも起こっているので、うん、消化吸収力も下がりますし、痛みも起きやすくなりますし、うん、で体にとっては、まあ、首から下といいますか、はい、そこから下にとってあんだけ冷たいものって、まあ、毒でしかないんですよね。 だから目と口は干してるかもしれないけど、極力それを意識してちょっと口の中で温めてから飲み込んだりとか、冷たいものを食べたらその後熱いお茶を飲んで、まあ、できるだけ温度中和させるとかを意識される方がいいかなと思います、
は
い、
特にね夏なんかはまだ温度も体温も暑いけども、まだ暑いですね、はい、この冬はもうそもそも冷えてるのに、はい、っていうところですよ ね、 そしたらやっぱビール冷えてるのガンガンっていうところはそういうことにもなるっていうことですよね、
はいはい、
じゃあお酒もやっぱりちょっと温かい方の方がいいっていうのもあるんですか、ね、
例えば僕が前職で漢方を作ってる製薬会社にいた時は、はい、そこには中国人の漢方のお医者さんたちがいっぱいいたんですけど、はい、飲み会もやっぱあるんですよ、忘年会なんかもありますから、はい、そうすると先生方はもちろん飲み物全部氷を抜いてくれって言いますし、
さすがかっこいい
出てきた飲み物一回手で温めてから飲まれてたりとかされてましたね。あとは、あと冷たいお弁当なんか店も食べませんし、絶対に必ず温めてから食べるようにされてますし、やっぱりそういうなんか小さい積み重ねがちょっと大事だなと思いますね。
賢人たちは
賢人たちは
お酒もこう手で、はい、温めて、そうですね、まあ、それが自分の胃腸を悪くするってことがもう分かってるからですよね、は
い、もう染みついてるんでしょうね。
今となればかっこいいですね、この飲み会でちょっと温めるぐらいな、これでも養生の知識ですよね、はい、皆さんじゃあ年末年始先生がおっしゃったことをいろいろ加味しながら楽しみましょう。
そうですね、
この楽しむってこともすごい大事なんですよね、
は
い、
すごく大事です。無理してやるというよりは、まあ、自分の中でできることを何かヒントに一個でもいいので、ちょっとでも続けていただくこと、これって結局ゆるくゆるく、まあ、休み休みでも続けていただくことっていうのはとても大事なので、はい、今だけやればっていうわけではなくて、はい、ちょっとでも長く続けていただけることを自分の中で編み出すといいますか、はい、なんか取り入れてやっていただければいいなと思います、
はいね、先生がそういった知識をこの12ヶ月の、ね、季節ごとにいろいろ食べた方がいいよっていうような食材とかもいろいろね本の中に書いてるんですよね、はい、この開運養生の中には、
はい、今回の本にもたくさんそういった日々できることであるとか、その季節におすすめの食材であるとか養生法なんかも取り入れてみましたので、ぜひぜひご参考にいただければと思います。
先生ありがとうございました。で次回は先生に質問がたくさん体の養生のことで届いてますので、その質問にお答えしていただきたいと思います。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回も引き続きその質問と開運養生12ヶ月についてお話ししていきたいと思います。ここまでのお相手は青柳ゆきと
桜井でした。
桜井先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。